東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎れなの誰かに話したかったこと、今週1週間を振り返る誰花裏トーク、今日も進めてまいりたいと思いますけれども、ありがとうございました1週間。特に5月21日日曜日が私26歳の誕生日でして、そちらに対するメッセージたくさんいただきまして、特に翌日22日月曜日の放送はですね、メールの頭やらお尻やらにレナチさん、ザキさん、レナチ、山崎さん、レナさん、誕生日おめでとうございますという絶対につけなければならない言葉みたいな感じでいっぱいもうついてて、いや嬉しかったですね。さすがにちょっと時間がなかったりして、本ちゃん読まないといけないメールのね内容の方を重視して読ませていただきましたけれども、ちゃんとこの目には映っているので本当嬉しい、ありがとうございます。未だに呼び方が全くはっきりしない私でございますけれども、私に対して言ってくれているということはすごく伝わっているので本当ありがとうございます。26歳になりました。この番組始めた時23歳だもの、今もう26か。なんか26歳って20代の中でもちょっと感じ方変わりません？なんか25の時の方がもっと油断できてた気がする。なんか26ってなると急になんかいろんなことがリアルになりませんか？気のせい？ちょっと物事の解像度変わりますよね。ね、もうなんか言い訳できない。ずっと言い訳はしていないけれども言い訳ができない年齢になったような気もしなくもない。怖いですね。まあいっか、そのまま行くか。そのままマイペースに生きていこうと思います。ちょっと今週バタバタしていて、誰花のチームからレコードプレイヤーをいただきましてありがとうございました。本当に嬉しかったです。欲しいもの何ですかって聞かれたんですけど、月曜日のディレクターのめぐちゃんから急に連絡が来まして、なんだろうなと思いましたら、まあね、そんなにこう個別で連絡を取ることってなかなかなかったりするので、なんだろうなって気になったんですよ。そしたら、レナチおはよう、誰花のみんなから誕生日プレゼントを差し上げたいのだけど、この際もう本人に欲しいものを聞こうという話になりました。1万円くらいで何でも好きなものということで、ズバリ何欲しいっていう風にどんごどんごどんごってポプテピビックのポプテピビックのスタンプと一緒に来たんですけど、いやめっちゃ嬉しいけどなんだと思って、欲しいもの聞かれるなんてさ、実家に住んでた時の親ぐらいしかないじゃん。なんだろうと思って、全然出てこなくて、普通に欲しいものをレコードプレイヤーをね、まあ初心者なんでそんな高いもの買ったってしょうがないかなと思って、1万円ぐらいのやつを以前火曜日の菅さんっていうディレクターさんに聞いてたことがあって、でそれを新品で買うのをひよった私が某なんていうの、フリマじゃないな、なんだ、フリマアプリだな、某フリマアプリで買ったんですよ。そしたら1週間で壊れたんですよ。まあ運び方が悪かったのか、私の扱いが悪かったのか、まあ、精密機器だしね、音楽流すやつって、まあ、壊れちゃって、結局うちのレコード3枚はもう飾りでしかなくなったんですけど、やっと聴けるようになりまして、ちょっと今週今日一段落ついたので、今日開封の儀式をこの後家でやろうかなと思ってるんですが、本当にありがとうございました。ちなみに何が欲しいって聞かれた時のそのもう一個の選択肢がフェスのチケットっていう、物としてあげるにはあまりこう華やかではないペライチの紙っていうなるフェスのチケットでした。レーベルのね方とかこうお願いしやすいのかなと思って、その購入させていただけませんでしょうかみたいな感じでね、そうかなと思ってフェスのチケットって言ったんですけど、チケットじゃなかった。チケットは自分で買います。はい、今年こそフェスに行けたらいいな。で、今週ですね、月曜日が INI からお二人お迎えしました。シュー・フェンファンさんと佐野雄大さんですね。INI の方、前も以前お二人ねお迎えしたことがあるんですけど、どなたをお迎えしてもみんないい人ですね。 みんないい人だし、みんななんかキラキラしているし、さらなる進化を遂げていて、で以前お迎えした時は東京 FM でラジオをまだ始めてない時だったと思うんですけど、そこから東京 FM でフロム・アイ・エナイト・フロイニっていうね番組を始められて、より一層こうたくさん喋ってくださるようになったのかななんて思ったんですけど、まあでもお二人とも初対面だったので、すごいですね。フェンファンさんってだって日本の方じゃないので、ご出身が日本語とか韓国語とかいろんな言葉を話せるんですけど、全然もう自由自在に操ってて、言われなかったら分かんないもんだって、すごかった。でもちょこっとずつちょこっとずつ自分が言いたい気持ちを言葉に出せないときは、隣に座っていた佐野さんがフォローしてたりとかして、でそれぞれのその普段から仲いい感じとかも伺えて、なんかすごいあったかいグループなんだなと思いましたし、実を言うと昨日ですね、誰花に来る時にエレベーター乗ろうとしたら、先に乗っていた黒ずくめのスラッとした男の人たち3人乗ってて、で私顔認証とかさ、顔認証じゃない、なんだあれは、全然思い出せないけど、1階の入ってすぐのとこにあるんですよね、それやってからじゃないとエレベーター乗れないので、それをやってた時にずっと開けて待っててくれたんですよ。待っててくれてて、誰だろうと思って、マスクしてるから分かんないしさ、誰だろうなと思いながら、すいませんって言ってパーって駆け込んでエレベーター入ったら、 INI の3人でお疲れ様ですって言って、いや優しいと思って、これから収録ですかって、私そうなんです収録なんですって言って、これから生放送、今日も生放送なんですかって、そうな、今日もなんですって、今日も明日もなんですって言ったら、頑張ってくださいねみたいな、優しい、いい人で、火曜日のゲストが鶴崎久典さんでした。もうクイズノックの配信とか番組とかいろんなとこでお世話になってるんですけど、東大王とかね、なんかテレビ局で会う時と雰囲気全然違いました。で鶴崎さんもめっちゃ緊張してました。あんなに YouTube 撮ってて、あんなにテレビ出てて、あんなにいっぱい芸能人見てるのに、ラジオはやっぱ緊張するみたいですね。不思議ですね、媒体変わると緊張するんですね。数学沼っていう本の紹介もあって来ていただいたんですけど、なんか好きなものをとことん突き詰めてる人って楽しい、面白いなって思いましたね。なんか研究、数学の研究って今すぐ勝てるものじゃないというか、今すぐ結果につながったりとかっていうものじゃないじゃないですか。その100年後1000年後の研究者のために論文を残したりしてるっていう人が書いた数学の本だから、なんかその全部がこう地続きというかリンクしていってる感じ、積み重なっていってる感じがとてもよくわかる。で文系の人でも楽しい数学の、数学者の秘話だったりとか、エピソードだったりとか、世の中にあふれている不思議は全部数学につながっているんだということとか、なんかとっても分かりやすい本でした。ああいう本をね、学生時代読んでたら数学にもうちょっとなんか興味持てたのになって思うと残念だなと思うんですけど、今からでも遅くはないということで、学び直しのためにも皆さんぜひご一読くださいませ。で、水曜日昨日ですね、倉本充さんという方をお迎えしました。もうフリップ大喜利とか、もういろんなものを発明されている方、そんな方が作っている絵本です。面白いに決まってるじゃない。なんか私の友人、この間子供生まれた子がいるんですけど、あげようと思ってます、パンダ。本当に面白かった。なんか大人が自分で読んでても、そうきたかっていう次のページなんですよ。ほんとびっくりするような。でそれをめくるペースを大人が鍛えられるって言ってて、倉本さんが、だからそのめくるタイミングによって赤ちゃんとかお子さんとかが笑ってくれる感じが全然違うんですって。だからじらしてじらしてじらしてパッなのか、そういうのも大人にとっての訓練になるっておっしゃってて、絵本ってすげーと思いました。なんか絵本ってジャンルによって全然違うけども、そういう楽しみ方もあるんだって、それを絵本で表現しようとした倉本さんもすごいなと思いましたね。なんか面白いこと、笑いには無限の可能性があるんだなって本当に思いましたし、私がユーモアが足りないという話に対してもですね、すごく真摯に答えてくださいまして、ラジコでタイムフリー聞き返してメモしようと思っています。なんか自己肯定感上がりそうなことをたくさん言ってくださいました。ありがとうございました。で、今日が浜島直子さんでした。もう相変わらずすごい綺麗。 花がありますよね。素敵、笑顔が。本当に中学の時に講演会に来てくださった時の印象と全く変わらなかった。人ってあんな変わらないことある？10年以上ぶりの再会だった気がするんですけど、本当に素敵ですよね。なんか自分の人生を豊かにしていってるっていう感じがすごく、そのマインドがすごく素敵で、ああいう大人になりたいなと思いましたし、浜地さんの本も本当素敵でした。なんかこうやって自分の人生を鮮明に覚えてられる人でいたいなって思いました。もうついついこうせかせかいろんなことをね、こう日頃の目の前のことに必死で、つい昨日とか一昨日のことも忘れがちな私ですけど、なんかこういう彩り豊かなことをすべて鮮明に覚えてられるような人でいたいなと思いました。その話をしてる時の浜島さんの顔もすごくなんか朗らかだったというか素敵でしたよね。で、そんな素敵な大人、もう2人、ジェーンスーさん、堀井美香さんがやっているポッドキャストの番組オーバーザさんから何やら貢ぎ物が届きました。この番組が終わってすぐにAD ディーバちゃんから TBS から届きました。小包が何やら。開けましょう。もうね、プチプチぐらいまでたどり着いたんですけど、あ、もういい匂い。おはこんばんちは。この度 TBS ラジオポッドキャストオーバーザさんと、健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドオサジとのコラボレーションアイテムが5月24日に発売となりました、ということで、もうこれだけ言ったら完全に宣伝なんですけど、もう結構売り切れてるみたいですよ。めっちゃいい香りだな。これもリスナーさんがこうオサジの社員さんにいて、でそれでじゃあ作ろうってことになったんですって。今こうハンドボディ用のクリームを出しましたけど、あーいい香り、何、あーすごい素敵。あ、香りの名前にご自愛って書かれ、ご自愛っていうねフレーズ、オーバードさん聞いてるとよく出ますけども、あーいい香り、いいですね。なんかこういうリスナーさんが働いている会社とのコラボレーションっていうのを誰花でもぜひやりたいですね。やりたい、これ夢あるですよ、夢あるですよってすごいなんか片言になっちゃったけど、いいですね、やりたいな。誰花もないかな。みんなどこで働いてますか？なんかコラボできそうなことありませんか？ぜひ一緒にね、一緒に這い上がっていきたいじゃないですか、人生を。だからこうお互いウィンウィンな関係性でね、築き上げていきたいから、誰花の名前もいろんな人に知ってもらいたいし、皆さんがお勤めの企業の商品もいろんな人に知ってもらいたいし、もうスカロケみたいになってきましたけども、ウィンウィンな関係性でね、これからもやっていきたいので、ちょっとリスナーの皆さん、誰花とコラボできそうなことありましたらお声掛けください。これ本編で言えばよかったね。オーディ聞いてほしいな。ちなみに前回のオーディがランキング1位だったと。ありがとうございました。ちょっと今日長めに話しましたけれども、これからもよろしくお願いします。オーバーザさんの皆さん本当にありがとうございました。堀井美香さんとの対談も聞ける URL がありますんで、私の SNS ご覧ください。ということで、来週もよろしくお願いします。お相手は山崎れなでした。オーディ